坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。さあ4月に入りました。新学期、新年度がスタートということで、なんだかちょっとねウキウキしますね。新生活が始まったという人もいればですね、なんか変わり前のない毎日という方もいらっしゃるかもしれません。私もそうかもしれません、もう何年もでも春は新しい何かに出会いたいものです。この春はこのエンタメでワクワク興奮を味わってください。和太鼓のサウンドと光の融合によるエンターテインメント、その名もレボリューショナリーニュードラミングエンターテインメントイン東京万華鏡です。まあ、どこか懐かしいんだけれども新しい刺激が満載というこのエンターテインメント、見どころについて1週間お話を伺っていこうと思います。ゲストにお迎えしたのは JTB コミュニケーションデザインエリアマネジメント事業部の井上直子さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
今ザーって一気に読んじゃった。 JTB コミュニケーションデザイン、はい、どう読めばいいんですかこれ
そうですね、JTB コミュニケーションデザインという、まあ、会社が、まあ、ございまして、これ、はい、旅行会社の JTB グループの、
はいはい、JTB といえばね、
はい、はい、中の
先日もちょっとお世話になりまして
ありがとうございます、はい。で私どもは JTB グループの中の会社なんですけども、はい、まあ、旅行という部分のお仕事ではなくてですね、はい、新しいそのコミュニケーションを、まあ、いろんな形でこう、はい、まあ、提案をしていこうというような、うん、はい、会社になります。
会社なんですね、はい、JTB さんの系列だけれども、そのコミュニケーションデザインというところはそういう、
はいはい、そうですね、
エンターテインメントを扱うということ で、はい、
そうですね。で例えて言うと実は私どもの仕事の中に、まあ、音楽レーベル事業があって、はい、JTB ミュージックというような音楽事業が、
はい、レコード会社があるということ
ですね、はいはい、ありますね、はいはい、とあとはまあ、JTB の中に今声優の養成所ですとか、はい、あとマネジメントの会社なんかもありまして、多角的なですね。
本当ですよね、はい、今声優さんも抱えてらっしゃるってことですね。
そうです、所属もおりますね、はい、アーティストも何組か所属もおりますね、はい。で私たちは、うん、まあ、そういったそのエンタメ事業を、まあ、軸にしながら、うん、まあ、新しく、まあ、JTB らしくですね、はい、その地域をいろいろとそういうコンテンツで活性化していこうというような事業を、うん、はい、私どもの、そのエリアマネジメント事業部というところはやっているというような、はいはい、
じゃあ地域の活性、地域に根ざした活動のエンターテインメントを通してっていうか、
はいはい、
やっていこうというようなことをなさっているということですね、
はいは
い、そんな中今回手掛けられたのが、うん、レボリューショナリーニュードラミングエンターテインメントイン東京万華鏡という、ちょっと長い
ちょっと長い
長い舌を噛みつつみたいな感じのタイトルがついておりますけれども、はいはいはい、これもエリアのマネジメントの一環として、
そうですね、はいはい、こちらはですね、ちょっと、まあ、昨年に始まった、はい、公演なんですけども、うん、2020年を迎えるにあたって、はい、まあ、日本にですね、やっぱり外国人の人に楽しんでいただくエンターテインメントが少ないというような、ちょっと、まあ、課題が今実はありまして、
その東京オリンピックに向けてこうたくさんいらっしゃいますよね、はい、今結構たくさんいらっしゃってますけど、はい、さらに来ることはもう予想されると、はい、そういう方々に楽しんでもらいたいと、はい、
そうですね、というところがまずそのスタートになり、はい、きっかけになりました、で、まあ、その中で日本らしいものをなるべくこう、はい、皆さんにお届けしたいなということで、ね、うんうん、まあ、今回JTB がですね、和太鼓エンターテインメント集団のドラムタオさんと一緒に、はい、まあ、共同でですね、新しい興行コンテンツを作ったという、こういう状況でございまして、私どもが主催者になるという、
はい、和太鼓エンターテインメント集団ドラムタオというのは、はい、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、はいはい、私氷炎という昨年、
はいはい、
昨年今、松本幸四郎さんにおなりになりました、はい、その頃は染五郎さんでしたけども、
はいはいはい、
とスケートの、荒川静香さんとか、はい、メダリストたちが一緒になって、
ね、
はい、っていう、あの時に、
はい、
バーッとドラムの方が、は
い、そうですそうです、
ドドドドドドッと出てらして、はいはい、あの時プロジェクションマッピングなんかも使ってましたので、
そうですね、
もうね、
はい、
氷の上にわーっと映し出されて、
そこで
勇壮な太鼓だったから、ものすごく気持ちよく拝見しましたけど、はい、あれがドラムタオ、はい、
そうです、あれがドラムタオさんになりますね、 かとてもいろいろなチャレンジングな、形での演奏をいろいろされているので、やっぱりあの氷の上ですね、はい、叩くってなかなかな技術だと思うんですけども、はい、でもまあしっかりとそういうこともですね、はい、こう受け入れてこう柔軟にいろいろとパフォーマンスをされる、
はい、になっているという方々で、はい、ということですね、そうですね、
はい、
まあそう、まあ、和太鼓ですからやっぱり外国から来た方はすごくそれだけでもうね嬉しいっていうか、
そうですね、
おーっていう感じでしょうね、はい、
そうですね、やっぱり日本のこう伝統的な、うん、まあ、パフォーマンスの中に、まあ、すごくこう受け入れられやすい、うん、エンターテインメント性がすごく入っているステージになりますので、うんうん、やっぱりそのバランスの良さが外国の方にもとても受け入れられているのかなという気はしますね、
はい、そうなんですね、今回の万華鏡の鏡は鏡ではなく響くという感じを当てております。
はい、あえてそういうフォームにしてもらって
太鼓が響くということですね、はい、このドラムタワーさんなんですが海外でも大変な人気で海外公演もたくさんおやりになってるんですね、
はい、そうですね、今はまさに、はい、この1月からですね、うん、全米ツアー今回られておられまして、うん、はい、で昨年はですねヨーロッパツアー行かれたりしてます。でまたこの3年先までですね、はい、海外のプロモーターさんからも、はい、もう引っ張りだこでですね、
もう3年先までスケジュールが、
はい、もうほぼ決まってらっしゃるというふうにお聞きしておりますので、海外の方には、はい、とてもやっぱり興味のあるですね、はい、もうすごく面白いエンターテインメントになっているのかなというところで、うん、私たちもそこのタオさんのそういう部分ですね、はい、やっぱりうまくちょっと引き出した今回公演にしたいなというところで、うん、タオさんにお願いをしたというところですね。
実はこれ第2回か2章というか、はい、去年もおやりになってたりもするんですよね。
そうですね、はい、今年で2年目になりますね、
まあ、その辺のところもまたおいおい今週1週間かけて伺っていきますけれども、はい、まあ、外国人向けといえどももちろん日本人が、はい、日本の方も多いですし、はい、日本人に楽しんでいただきたいという部分ももちろんあるでしょうし、うん、そうですね、はい、なんか私も楽しみたいなっていうか、はい、なんかそうです、ね、とても興味が湧いております、はいはい、1週間このドラムタワーの魅力、そして来月から始まるレボリューショナリーニュードラミングエンターテインメントイン東京万華鏡の見どころもしっかりとご紹介していきます。ゲストは JTB コミュニケーションデザインエリアマネジメント事業部の井上直子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今回第2章ということになるということは、はい、第1章があったというか昨年初めて披露されたのがこの万華鏡ということになるんですね、
はい、
昨年は場所もちょっと違ったみたいですね。
そうですね、昨年は品川で開催をいたしました。
ちょっと昨日も伺いましたけども、はい、まあ、外国人の方、日本を訪問する外国人の方に特に喜んでいただきたいなということで、はい、こういうことをお始めになっているんですが、はい、もう3割が 30% ほどがもう外国の方っていう、はい、
そうですね、大変ちょっと珍しいケースでして、はい、ほぼ外国の方々も、うん、アジアの方ももちろんなんですが、はい、欧米の方も結構多くお越しいただきまして、うん、はい、本当に各国からですね、うんうん、いろいろな方が、はい、やはり東京にこうついて、はい、私たちも観光案内所とかのところでこう情報を発信していただいたりっていうようなご協力もいただきましたので、まあ、そういった効果もあってですね、うん、まあ、いろんな国の方々が、うん、足を運んでいただけたというふうに、はい、思っております。
はい、今年はさらにパワーアップで第2章ということになるんですが、はい、改めてこのレボリューショナリーニュードラミングエンターテインメントイン東京万華鏡とはどんなものなのか。
この公演のやっぱり特徴というのはノンバーバルといういわゆる言葉を使わない、はい、セリフがないという公演にしています。まあ、もちろんその外国のお客様にも楽しんでいただけるということもあるんですが、うん、まあ、日本のお客様でもですね、はい、十分にお楽しみをいただける、まあ、その会場に入ってしまえばもう一つの空間の中で、うん、国を問わずですね言葉の違いがあっても何かこう一つのコンテンツでこう皆さんが盛り上がっていただけるような、うん、演目にしたいということがありまして、はい、そのようにさせていただいているというのがまず一つ特徴的なところかなと思います。
はい、本当に言葉がないからどなたも楽しめるわけですもんね。
そうですね、で、うん、やっぱりこう太鼓の波動というんですかね、うん、あれがですね結構聞いてる方にはとてもエネルギーをこうなんていうんですかねこう受ける感じがするみたいで、すごく皆さんこう盛り上がっていただきやすい、
どんどんこう
そうですね、高まってくるというか、そうですね、気持ちがこう高まっていくような感じというか、
はい、ね、はい、もんね、やっぱり太鼓の、はい、特に和太鼓のこうどんどんどんどんって響く感じ
で、はいはい、で、はい、特にあの日本人の DNA には何か入ってるんじゃないかと、うん、私もあの中に何回か入って、うんうん、いろいろちょっとこうお客様の様子とか、まあ、演者の方々の様子とか見せていただく機会あったんですけど、やはりあの何か高まるものっていうかありますね、うんうんうん、やっぱりあれ不思議なものですね。
和太鼓っていうとこうちょっとふんどしなのかなとか、はいはいはい、ハッピーかなとか、
そうですね、
はい、こうちょっと男っぽいぽい、はい、男臭い、
そうですね、
汗は当たり前みたいな、はい、そんなイメージがあるんですけども、はい、その辺はいかがなんですか。
そうですね、うん、あの、まあ、タオさんのステージというのはとてもあのデザイン性の高いですね、はい、あの、まあ、ちょっと特別な衣装を着てらっしゃって、はい、伝統的なこう和の要素も入れながらこうとても前衛的な、まあ、新しいその先端のデザインというものをしっかりと入れてるっていうのが、はい、ちょっと特徴的な部分でもありますね。
これなんかあの星野純子さんのデザインなんですか。
はい、あ、そうなんです、そうなんです、はい、あのすごくやっぱりあの肉体をきれいに見せるための衣装ということを心がけてらっしゃるということで、う
ん、
はい、
プロジェクションマッピングをお使いになるんですよね、
は
い、
そうですね、はい、あのプロジェクションマッピングはあの、まあ、タオさんのやっぱり公演の中では、はい、演出としてはとっても欠かせない要素のものですね、
はい、
であのやはりその和太鼓っていうのがどうしてもこう伝統的なパフォーマンスなのに対して、うん、やっぱりプロジェクションマッピングを入れてあのとてもこう前衛的な感じを、はい、まあ、演出をされていて、であとはやっぱり会場全体の空間をこうやっぱりステージとこう一体化していくためには、はい、やっぱりこのプロジェクションマッピングというのがすごく効果的に使われているというのが一つ特徴になりますね、はい、
合いますよね、
はい、とっても合います、
ね、とっても合いますよね、はい、太鼓の音の、はい、こう響きがこう変わったりするとガラリとこうね、
そうですね、
何倍にも変わっていく感じがしますので、
はいはい、
この太鼓大きいものであれどれぐらい、はい、
ですね、大きいもので言うとあのおけ堂太鼓というですね、はい、あのまあ、太鼓があるんですが、それで、お聞きしたところによると、まあ、大体10尺ぐらいとか
10尺って
3メートル強ぐらい大きな太鼓がありますね。
大きいですね、
はい、でまあ、それにこう乗って
1階分ですもんね。
あ、そうですそうです、でそれに乗ってこう叩かれたりとか、
上からこうなんか長いバチみたいなので叩いてる絵とか見ました。
はい、はいはい、あれはそうですね、なのでかなりあの大きなサイズのものから、うん、まあ本当にあの小さな太鼓まで、
はい、なんか電電太鼓みたいな、まあ、それはちょっとちょっとしたパフォーマンスなのかもしれない。
そうです、
パラパラパラパラって鳴らしてたりとか、
はい、もう太鼓とつくものはもう全て父さんも使いこなされてるという、はい、
そうか、
はい、
まあこれね本当にあの叩くこう勇壮な姿、音、はい、そしてプロジェクションマッピングで光でっていう、はい、もう興奮はもう絶対もうね、
そうですね、はい、もうあの結構こうステージに引き込まれて、うん、あっという間に、うん、はい、もう見終える感じになりますね、
はい、今年は有楽町のオルタナティブシアターで行われるということで、
はい、はい、そうですね、あの昨年の7月に、うん、あのできたばっかりの劇場なんですけども、まあ、有楽町のマリオンの別館館にあります、7階にありますね、はい、まあ、400名ほど の、はい、あのコンパクトな劇場なんですが、
ね、ですね、
はい、逆にあのこう臨場感が味わえるという、はい、
汗がかかるかもしれないというぐらいの、ね、
そうですね、
はい、ライブ感だと思います。
そうですね、
はい、ぜひぜひ体感したいと思います、はい、来月から有楽町で始まりますリボリューショナリーニュードラミングエンターテインメントイン東京万華鏡、ゲストは JTB コミュニケーションデザインエリアマネジメント事業部の井上直子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今日は気になるドラムタオにスポットを当ててみたいということで、ザ・日本エンターテインメントとしても世界で称賛されている日本屈指のノンバーバル、まあ、非言語ですね、の非言語系のエンターテインメント和太鼓集団ということで、1993年に結構な歴史があるんですね。
そうですね、タオさんも結成されて25年目になりますね、
はい
はい、
愛知県で結成されて、
はい、
現在は大分県の九十を、はい、拠点に活動されている、
はい、毎年あの夏にフェスをされていたりとかですね、
そうですね、
はい、もうタオのファンの方ではもうおなじみの、はい、
おなじみの場所なんですね、
はい、聖地になります、
九十マイリー、
はい、
とにかくもう世界でも評価が高くてですね、世界ツアーももうこうやってらっしゃるんですけども、
はい、
A 組 K 組 G 組という、
はい、
AKG で はい、どこで聞いたような AKG で、3つの班で年間400公演はい、行ってらっしゃいます。
そうですね、現在は3つなんですけど、はい、ちょっともしかすると、うん、ここねまた増えていくかもしれませんし、はい、今大変お忙しく活動されて、
はい、これまで世界24カ国500の都市で公演を行って観客動員数はこれ延べですが800万人に迫るという、
はい、
すごいな。
すごいです ね、 本当に。
2016年にはニューヨークオフブロードウェイ公演が大成功。これはトニー賞もノミネートされた本場ブロードウェイの制作チームが演出を手掛けたと。ちょっとまあそういう風にこう聞いていくと、はい、和太鼓の価値観が変わるっていうか。
確かに
ねえ、はい、でリーダーは現在は女性4代目のリーダーになるんですが、はい、西有沙さんという方なんですけど、はい、あ、女性リーダーなんですね。
そうなんです。実際にお会いしてもとても素敵な方で、やっぱり凛とされて
ますね。そうですね、凛しいですね、
はい、もうすごく素敵な方です、
ね、力強くて、はい、それでいてこう女性の女性らしさみたいなのも備えてらっしゃる感じがしますよね、はい、お見受けしますけれども、
はい
ね、妖艶ですし、
はい、
ね、
そうなんです。
西さんもこうやって太鼓を叩かれますけども、はい、これ和太鼓だけではなく、はい、メンバーの中には忍笛、はい、おこと、三味線という担当の方もいらっしゃるそうです、
はい、
そうです。基本は和太鼓皆さんを叩く方なんですが、
はい、全員叩かれますね。
中にはオプションでというか、はい、忍びもできるし、はい、とかおことで参加することもあるし、はい、みたいな方がいらっしゃるわけですね、
はい、そうですね。もう皆さん特に前からそういうことをお稽古されてたわけではないんですけど、まあ、ドラムタを入られてからそういうお稽古をされて、はい、もうステージで今もうパフォーマンスをしっかりと、はい、披露されているというような。
じゃあ太鼓の経験がなくても、はい、タオを見て、はい、入りたいって言って
です、ね、
ご希望されて、
はい、
変わった経歴のことをいらっしゃ
るんですか？そうですね、なんか全然異業種の方も何人かおられるみたいで、はい、中には消防士の方というのもおられるそうです。
でもあれですよ、太鼓、和太鼓叩くって、はい、しかも今回は70分とかでしたって、はいはい、もう休みなしのパフォーマンスをされるって相当な体力と筋力とか必要ですよ ね、
そ う、 ですね、
は
い、そうですね。そういった意味では、はい、やっぱりそれ、ね、消防士の方も大変
体力勝負、ね、そうそうそうそう、
はい、なんで、はい、相通ずるものが何か、
ね、体育会系ですよね、完全な。
そうだと思います。
あ、はい、そういう意味では共通するから、なんかこうピピッときて、
はい、
太鼓叩くっていう風になったのかもしれませんね、はい、
そうですね、
メンバーは筋肉隆々のイケメン揃い、
はい、
研究生も入れて総勢41名ほど、
はい、
まあ、女性も数名いらしてってことですよね、
はいはい、
でもまあ基本はなんかこう本当に筋肉鍛え上げたみたいな感じの方がいらして、
はい、
この九十では、
はい、
朝練からスタートして毎日1時間太鼓の打ち込みをして、
はい、
そして毎日10キロから12キロのランニングをしてという、はい、まあ、とにかくスタミナ勝負で体を鍛えてらっしゃると、
はい、やはりとっても忍耐強くて、やっぱり自分にしっかりとこう勝っていける、
ね、強い方でないとね、
はい、
メンバーズオブドラムタオという、はい、これ写真集も出てるんですか、
はい、ビジュアルブックを出されたということで、はい、ちょっと今日お借りをしてまいりまして、
ね、結構髪がロン毛な方が多いですね、はい、
そうですね、皆さんこう
ロン毛っていう言い方があれですけど、ね、長い髪で、やっぱりそれこうパフォーマンスした時の揺れとかそういうのも計算なんですかね、
は
い、ね、というわけでもないです
かね。あと、まあ、皆さんちょっと それぞれのやっぱり、うん、キャラクターというか、うん、なんかそれぞれに皆さんがこう一番似合うものと、あとまあそれぞれのこうキャラクターとっていうところで決めてらっしゃるようなんですけども、
皆、はい、さんのおしめはいらっしゃるんですか？言いにくいと、立場上言いにくいと思いますけど、
はい、まあ、私はもう本当に皆さんファンなんですが、
そう言いますよね普通そう言いますよね、
まあ強いて言うなら、はい、昨年もそうだったんですけど、まあ、万華鏡公演のやっぱりリーダーとしていつも頑張っていただいてます、うんうん、岸野さんが、
岸野さんちょっと待って、
はい、
どこ岸野さん、
岸野さん、はい、
こちら、これ、
はい、
やっぱ長い髪で、
はい、そうですね、岸野さんリーダーとしても昨年も、まあ、初めてのそのトライアルを頑張っていただいて、うんうん、乗り切っていただきまして、で今年も今この第2章に向けてですね、うん、今準備をいただいてるというような。
私このヒゲの方好き、はい、
あ、エラさん、
ね、エラさん素敵、はい、この方も長い髪なんですけど、
はい、
ちょっと
ですね、
ね、
はい、
綺麗なお顔立ち、
そうですね、はい、ちょっとワイルド、
ワイルド、そういうラテン系な感じですよね、
ワイルドな感じで、
はい、素敵素敵、はい、まあでもそういうこうね、
はい、
菊田に素敵な皆さんでおやりになっているそういうパフォーマンスということで、
はい、
これはぜひね、
そうですね、はい、ぜひお越しいただいて、うん、本物の、まあ、生の舞台を、ね、はい、ちょっと一度見ていただきたいなというふうに思って、
ね、見るだけじゃやっぱりその響きを感じるっていうか、
そうですね、
もう体で感じるっていう、
そうですね、まあ、見るというか確かに体感するという、はい、はい、本当にその同じ空間で、まあ、同じその空気、まあ、波動をですね、感じていただいて、一緒にこう盛り上がっていただけたらと、うん、ね、
盛り上がること間違いなしだと思います。レボリューショナリーニュードラミングエンターテインメントイン東京万華鏡、ゲストは JTB コミュニケーションデザインエリアマネジメント事業部の井上直子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このエンターテインメント和太鼓集団ドラムタオのパフォーマンス、まあ、和太鼓といいましても私たちがこうイメージする、私たちがこう普通に持つこう昔ながらのパフォーマンスとちょっと違うかもしれません。まずはそのビジュアルなんですけども、衣装ですね、衣装はファッションデザイナーの越野純子さんが手掛けていらっしゃる。もうほとんどタオさんの衣装は、
はい、
越野さんがね、ずっと
お会いになっているということ
ですね。で、昨年の越野さんのコメントをちょっとご紹介するとですね、はい、基本的には鍛えられた肉体を見せるということ、チームワークの美しさを引き立てることをポイントにデザインしました。動きを見せるために機能を先に考えて次にデザイン性、新しい動くファッションショーと言っても過言ではないというふうに言っておられます。そうなんですね、最初にやっぱり動きのために機能をまず、
は
い、ということですね。
はい、そうですね。
そうですよね。
はい、まあ、タオさんの動きというのは、とても、まあ、太鼓をこう普通に叩く動きだけではなくて、はい、かなりこうちょっとアクロバティックな要素も公演の中には演出として入りますので、はい、
なんかバク転とかして、
そうですそうです。されてる、はい、ね、されてる方とかも、
そういうシーン見ました。
そうなんです。はい、あとこう縦を、はい、ちょっと合間に入れられたりとか、 あとまあ、ちょっと太鼓のサウンドに合わせて、はい、こういろいろなリズミカルな動きをされたりということがあるので、はい、やはりこうパッと見た感じこう重厚感がある衣装なんですけども、はい、実はお聞きするとかなり伸縮性があって、軽量も、はい、かなり軽いと。
あ、それ考えられた、はい、越野純子先生が。
そうなんですね。なのでやっぱりそれはもう越野先生の方が、はい、まあ、そういうデザインをまず、なんかどうも衣装ってどうやってできるんですかっていうふうにちょっと一回お伺いをしたことがあってですね、はい、でそうすると先にこう越野先生がこうラフ画を描かれるそうです、うん、はい、で、それを描かれてメンバーの皆さんにこう意見を聞いて、はい、でそれでこういろいろとメンバーの皆さんの、うん、うん、まあ、動きに合わせた形でこうデザインをさらにこう手を加えていかれて、
なるほど、
はい、っていうことですね。でメンバーの方々もやっぱりその越野先生の衣装を着てパフォーマンスをしたことで、越野先生の衣装の例えば色目とか、はい、デザインがこういうデザインだから、あ、こういう風に動くとお客さんから見ると、うん、うん、よりインパクトが強く見えるんだなとか、うん、うん、光がこう反射して、はい、あ、こういう風にこうすごく効果的に見えるんだなとか、うん、うん、衣装からこうヒントを得て、うん、うん、そのパフォーマンス動きが変わるということがあると、
逆にっていうこともある、
はい、いうことはおっしゃってました。
あ、じゃあ双方にっていうか双方向にこう、はい、良いようにこう、
そうですね、はい、なので、うん、すごくこういろんなことがですね、はい、もう本当にこう細かく、うん、計算をされて作られてる衣装というふうにお伺いしてます ね、
こう、はい、本当にお袖だけみたいな感じのもあるんですけども、
は
い、
そうです、
でもそれもこう、はい、ちょっとこう鎧のようなデザインというか、うん、こう覆うようなね、はい、シルバーのっていう、
そうですね、
一見重そうにも見えるし、はい、動きにくいんじゃないかと思うけど、はい、それはそうではないわけですよね、はい、
そうですね、
うん、はい、ね、ザ和装というよりも和装ベースに進化したというような感じでしょうか、はい、
そうですね、
またそこからちらっと覗くこの肉体美がまたセクシーで、ね、
そうですね、もう本当に女性のファンが大変多いのも
頷けますね、はい、今サウンドが聞こえてまいりましたけども、はい、あ、腰の上なんかも入ってきて、
そうですね、
はい、部族という曲ですね、
はい、そうですね、
はい、ナウ族と書いて部族という、はい、曲になっています。これ昨年 CD を出しになってるんですね、
はい、そうですね、トウさん昨年にライジングというですね、うん、はい、CD を出されてますね、はい、25周年 の、 記念の CD というふうにお伺いしてます。
で、あとはプロジェクションマッピングも使われてということですよね、
は
い、
そうですね、はい、プロジェクションマッピングはやはり、うん、タオさんの、まあ、公演にはとても欠かせない重要な要素を持ってます。で、やはりこうプロジェクションマッピングを使うことによって、まあ、演出がですねかなりこう広がって ていくというのが、はいはい、あの一つありますね、はい、やっぱりあの空間をこう全部こうステージとこう同化させてしまうような、うん、あの演出効果だったり、はい、あとやはりあの昨年は特にですね、あの万華鏡の中ではあの日本の四季というものをプロジェクションマッピングで表現をしていただいたんですけども、はいはい、まあそこがですねやっぱりこう結構リアルに、うん、あのこう感じ取れるような、うんうん、やっぱりあのすごく最新鋭のプロジェクションマッピングを使っていただいてますので、うん、まあ、そういったところであのすごく臨場感というのが、はい、あの大変あったんではないかなというふうに思ってますね。
そうなんですね、はい、今回はまた昨年とは違うものをお考えになってたりもするんですかね。はい、そうですかね。
あの今年のものはですねさらにパワーアップをしていくということで、はい、今制作を進めていただいているところなんですが、うん、多分プロジェクションマッピングもそうですし、あの演出の方もですね、あの、まあ、会場をさらにこう巻き込んでいくような、うん、ちょっと驚くような演出を考えていただいているということ、
こういう今年ならではなんですか。
はい、そういうことになりますね。あの今年のちょっといろいろ会場の特性なんかを利用したものというふうにお伺いしてますんで、はい、何があるのかなという
飛ぶんじゃない
そう
飛びながら太鼓じゃない飛ばないか。そうですね、何でしょうね、楽しみですね。
そうですね、ちょっと私も今から楽しみなんですけども、ちょっとまだ今日の中ではちょっとまだ、まあ、
こう言えないかなというような感じなんですけどね、はい、
そうです、申し訳ない。ぜひあの会場にお越しいただいて、
はい、そうですね、
はい、はい、あのご確認をいただければ、はい、
もう懐かしい和太鼓が新たなエンターテインメントに生まれ変わっています。レボリューショナリーニュードラミングエンターテインメントイン東京万華鏡、もう見てみないことには始まらないというところでしょうか、はい、ゲストは JTB コミュニケーションデザインエリアマネジメント事業部の井上直子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、和太鼓の音というと日本人にとってはもうね、幼い頃からお祭りなんかでね、はい、聞きなじみのある音ということになるわけですけれども、はい、まあ、それでもこのパフォーマンスは、まあ、新鮮というか驚きがいっぱい、もう思わず涙してしまう人もいるということで、
はい、
ね、井上さんの上司も、
はいね、はい、私の上司もさんのあのもう演奏に感動して、はい、あのまあ、太鼓の波動とですね、タオ、うん、さんの迫力に感動してもう涙すると、
はい、
あのもうこれあの身をもって体験して、はい、
体験する、はい、男性ですか。
はい、男性の上司です。結構こうガタイもしっかりしててですね、はい、あの恰幅のいい、
普段泣くところ見たことないですよね。
そうですね、あの結構あの感激やなかったかもしれません。そうですね、まあ、ただあのすごくなんていうですかね、うん、こうやっぱりその太鼓の波動ってなかなかこうホールによっては、はい、そのしっかりこうボンとこう入ってくるところも、
あ
の、あのやっぱホールによるらしいんですよ、
はいはいはい、
でもあのやっぱり今度の劇場というのは、はい、すごくそのあたりの音響とか、はい、音の回り方もすごくやっぱり、はい、あのいいあの劇場だというふうには聞いてますんで、やはり余計にそういう、はい、あのそうですね、効果もあって、
はい、そうかもしれないですね。いや、これ本当に場所大事だと思うんですけども、
ね、
今回は有楽町のオルタナティブシアターという、はい、昨年7月にできたばかりの会場だということですね。
場所が有楽町のマリオンの別館の7階ということで、はい、あのやはりまあアクセスも大変良くてですね、はい、まあ、有楽町の駅からも近いということと、うんうん、あとはあの400名ほどの、はい、あのまあ、客席を持っている、まあ、劇場さんなんですけども、はい、まあ、やはりあのコンパクトの劇場なので、はい、そうですね、やはりその臨場感がさらにあるということで、はい、まあ、かなりあの迫力のあるパフォーマンスがこう体感していただきやすい劇場になってますね。
相当400名でギュッとしていてパフォーマンスを聞くっていうのは、はいはい、もう一体感というか、
そうですね、
一体感半端ないでしょうね。
半端ないと思いますね、ね、はい、と思いますので、
実際もう前の方の席だったりするとこう汗がとか、
あ、ね、そうかもしれない、
バチがとか、バチって言わないなんていうの、
バチがバチが、
はい、バ
チが、
ね、飛んでくるみたいな
もうあの迫力は大変あると思います ね、はい、ね、あの一番前の席なんかはもうすごくうす、ね、もう迫力感半端ないと思いますね、
はい、半端ないですよね、はい、昨年あの行われて、まあ、同じ場所ではないんですけども、はい、品川の方で行われたそうですけども、はい、その時のお客さんの反応なんかはどんな感じでしたか。
そうですね、はい、あのまあ、昨年はやっぱりあの皆さんですね、あの、まあ、会場に来られる方は、うん、もうあの終始こうやっぱりこう盛り上がってらっしゃって、はい、でまあ、演目がこう 一つ終わるごとにもう拍手バーッとこう入れて、はい、で海外の方なんかこうスタンディングオベーションみたいなことでもうやはり感激されて、
海外の方にもやっぱり刺さる感じですか、
はい、もうその場の雰囲気をもうで、まあ、それを見た日本人の方も、うん、日本人の方もちょっと恥ずかしがりな方も、外国人の方がわーっと盛り上がってるのを見て一緒にもスタンディング、でもその勢いでも次々こう演目がこう続いていくので、もう最後までもう70分間ノンストップでこう盛り上がりっぱなしという、はい、お客さんも一体感ができて、はい、で終わってからなんかお客さん同士でこう外国人の方と日本人の方がなんかこう客席で
よかったね、
よかったねみたいな、
お隣同士
で、はいはい、そういう感じでしたね。
カップル誕生みたいなわけですけど、まあそういうこともあるやもしれませんけども、はい、もともとというかそのインバウンド向けっていうその日本に来る外国人観光客の方にこうぜひ見てもらいたいというような感じで、はい、企画されたものだと伺ってますけれども、はいはい、まあ私たち日本人もこれぜひ ね見てみたいですよね。
そうですね、やはりこれから日本にお越しになるお客様もたくさんおられますし、は
い、どんどん、ね、増えてますし2020年のオリンピック、ね、はい、そうですね、向けて、
はいはい、でまた日本の方もね海外に行くこともたくさんおありになる中で、はいはい、やはり日本にはこういう新しいエンターテインメントがあるよということをですね、うんうん、まあ、ちょっと皆さんぜひ体感していただいて伝えていただきたいなと思いますので、はいはい、ぜひ会場にお越しいただいて、はい、この作品をぜひ一度見ていただきたいなというふうに、そうですね、はい、思っております。
これ公演時間は日によって違い、はいはい、いいんですかね、はい、日によってちょっと若干違いますね、
はい、若干違いますね、はい、まあ、基本的には昼の部とですね、うんうん、で夕方からの部と夜の部という、はい、この3つがあります。
ありますね、午後1時半からの回、夕方5時からの回、はい、そして夜8時半からの回というこの、はい、日に3公演という日は大体ほとんどですね、はいはいはい、で時に2回公演ということもございま す、ね、はい、あと休演日もございますので、はい、ちょっとその辺はホームページでいかなくて、ね、はい、見ていただければと思いますが、はい、1日に3回、1回70分でしょ。
そうです。
これ、何人ぐらいでおやりになるんでしたっけ大体。
万華鏡の公演は、はい、約、まあ、12名ほどの、うん、パフォーマーの方が出ていただいて、はい、
で大体10前後の演目をされてということで、はいはい、その間はノンストップで、はい、そしてノンバーバル言語もなく、はい、ね、海外の方にも楽しんでいただけて、はい、ね、全然じゃあお話をされたりは MC 的なものはないですか。
そうですね、最後の方に少し、はい、昨年は最後の方に MC を少し入れていただいて、うん、はい、で実は日本語と英語と両方でやっていただきまして、
あ、まあ、海外公演も多いですからね、
はい、そうですね、流
暢の、はい、これはぜひですね。最後にじゃあ井上さんから、リスナーの方にメッセージをお願いします。
はいはい、今年5月の19日から、有楽町オルタナティブシアターで、開催されます、万華鏡です。ぜひ、会場にですねお運びをいただきまして、この迫力のある和太鼓サウンドと、前衛的な、演出をですね体感していただければと思います。
さあぜひ今年の春は新しいエンターテインメントを楽しんでください。レボリューショナリーニュードラミングエンターテインメントイン東京万華鏡、ゲストは JTB コミュニケーションデザインエリアマネジメント事業部の井上直子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。